皆さんおはようございます、そして明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしたいと思います、今日は1月6日エピファニーの日ということになっているらしいですね、まあ、一切によりますと東方からの3人の博士たちが生まれたばかりのイエス様のところを訪れた日だというふうになっているそうです、まあでも日本人としてはそれよりも1月の頭といいましょうか年が改まりまして、今年はどういう年になるんだろうか、今年はこういうことをしたいとかそんなことを思い巡らしたりするそういう時期であるかなというふうに思います。書き初めとかね、まあ、今も小学生、中学生はするんでしょうか、今年の希望みたいのを書いたりね、しますよね。まあでもそういう希望とか明るい言葉が思い浮かぶ人もいるでしょうけれども、同時にまた今年はまた大変な年かなとか、なんかそういうようなですね、ことがこう口に上ってしまうというようなこともあるかもしれませんけれども、でも実はこう自分がどういう言葉がけをするか、まあ、自分自身に対してどういう言葉がけをするかということはですねとても大切なことのようです、その言葉が自分を支え育て、立て上げていく。でも逆に言葉によっては自分を引き下げ、自分を小さくしていく、まあこの人生の彩りをね決めてしまうということにもなるそうです。ですから、まあ、日本語では言霊という言葉がありますけれども、言葉に霊という字を書きますね、言葉にはスピリットがある、言葉には霊力というんでしょうかね、まあこのそれはキリスト教の用語ではないかもしれませんけれども、そういうような意味が込められて言葉は大切だよというようなそういう私たちの先人の思いが込められているのかもしれません。否定的な言葉をかける人は否定的な人生を歩む、肯定的な言葉がけをする人は肯定的な人生を歩む。自分にかける言葉が、まあ、もしかしたら大きな力となってその人の在り方を決定していくと、まあそういうことになるのかもしれません。そして自分自身に肯定的な言葉をかける人は人にも肯定的な言葉をかける、自分に否定的な言葉をかける人は人にも否定的な言葉をかけるということも言えると思います。自分に大丈夫だよと言ってる人は人にもまあ大丈夫だとこういう本当にその思いから言うことができるでしょうし、いやダメだなと自分に言葉かけする人は人に対してもいやダメだよそれは無理だよやめといた方がいいよ、まあそういうような言葉が出てくるのではないかなというふうに思います。そして肯定的な言葉かけをする人は、まあ、自分を受け入れるそういう人ですから人も受け入れやすくなりますし、また否定的な言葉がけをいつもしている人は、まあ、自分とうまくいかない、そして人ともうまくいかないということになりがちです。ですから言葉というのは大切だけれども、言葉なら肯定的な言葉なら何でもいいってわけじゃないですよね、本当の言葉じゃなきゃ困ります。確かに肯定的かもしれないけれども何の根拠もないという言葉じゃ困ります、本屋さんに行きますとですね、積極的思考の力とかですね、肯定的な考え方の力とかですね、まあそんなようなそれに似たような題名のついた本がたくさんあると思います。大抵どこの本屋さん行ってもそういう本が置いてあると思うんですね。まあ、ちょっとペラペラとめくってみますと、自分にはできるとかですね、集中して物事を望めば必ずその通りになるとかですね、そういうようなことが書かれています。でもどうしてそんなことが言えるのと問いかけたときにですね、その答えはその本の中にありません。 とにかく肯定的な言葉をかければいいんだ、そういうふうに言っているように思われます。でも私たちはやっぱり本当の言葉であって肯定的な言葉を自分自身にかけたいし、また人にもかけたいと思いますよね。その場の雰囲気を作るためにちょっといいこと言うとか、そういうことではなく、やっぱり本物が欲しいというふうに思います。じゃあ今日の言葉はどうなんだろうか、何に書かれている言葉だっただろうか、もう一度ヘブライ人への手紙の13章の6節を開いてみたいと思いますけれども、だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろう、こう書かれていました。聖書に書かれていました。神様の言葉としてここにこの言葉があります。そして歴史を通じてこの言葉によって多くの人が励まされ、立て直され、力づけられ、またこの言葉を人に伝えることによってその相手の人が励まされ、立てられ、力づけられてきた、そういう歴史ある言葉です。ですからこのヘブライ人への手紙のこの手紙を書いた人がはばからずに次のように言うことができると、ちょっと不安だけどとか、これは多分いい言葉だからということではなく、はばからずにそういうことはできるんだと、これは真理の言葉なんだ、これは本当の言葉なんだと言っているわけです。ですから私たちはこの世の中にはいろいろな言葉がありますし、私たちの心の中にもいろいろな言葉がありますけれども、本物の言葉に聞くべきです。そしてここに本物の言葉があるということです。13章6節、本当にいい言葉だな、みんなこの言葉はもう二度と聞きたくないなという人はいないと思いますね。誰もが聞くべき言葉、そして誰もが語るべき言葉、そして次が大切ですね、誰にでも当てはまる言葉、なぜならそれは神様の言葉だからということです。3つありましたですね。最初は主は私の助け主、こういう言葉でした。主は私の助け主。神様ってどういう人なんだろう、神様って私にどんな思いを持ってるんだろう。神はという言葉の後ろにいろんな文章が考えられます。神は恐ろしい、これもちゃんとした文章になりますね。そしてまあこのしめ縄なんかをこう時々見ることがありますけれども、あのしめ縄って何のためにあるんだろうか、何を占めてるんだろうかというとですね、その神様のその恐ろしい怒りであるとか、そういうものが出てこないように縛ってあるんだそうですね。ですから神様は恐ろしいという思いがあのしめ縄の裏側にはあるんだなということを聞いたことがあります。いくらでもできますね。神様は無関心だ、他の人には関心あるかもしれない、でも私なんかには無関心だ、あるいは神様は意地悪だ、なんで私ばかりが、神様は裁く方だ、もうね帳面を持って、ああまたこういうことやった、ああまたこういうことやった、こういうこと言った、いつもですねそういう罰印をいっぱい貯めてですね、いつか私に見せて、ほらお前はこんな罰があるじゃないかという、そういう人だというふうに考えることもできます。まだまだありそうですね。でもその神様ご自身は、まことの神様ご自身は何とおっしゃっているんだろうか。私はあなたの助け主ですよ、そう言っているんです。それもはばからずにそういうふうに言うことができる、もう間違いなく神様はそういうふうにあなたに言っていますよ。ヨハネによる福音書の14章の16節というところを見てみたいと思いますけれども、ちょっと開いてみましょうか。 新約聖書の方ですね。16節を見ますと、私はつまりイエス様の言葉ですが、私イエスは父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。そう書かれています。口語訳ではこの弁護者を助け主と訳しています。別にですね、この助け主を使わして永遠にあなたと一緒にいるように仕上げよう、そういうふうにイエス様はおっしゃったんですね。イエス様は何を今語ったんだろうか。助け主である神様は永遠にあなたと一緒にいますよ。永遠というのは、時間のずっと伸ばしたものでしょうか。その中には楽しい時間もあれば、そうでない時間もあります。でも永遠にですから、その楽しい時は確かにいる、そう感じるかもしれない。そうでない時はそういうふうに感じないかもしれない。でもあなたが感じるとか感じないとか、そう思うとか思わないとか、そんなことには関わらず、神様という方はいつも助け主としてあなたと一緒にいてくださるんですよ。そういうふうにイエス様はおっしゃったんです。この時の状況、弟子たちは不安でいっぱいでした。なんかイエス様がいつもと違う、おかしいよ、少し前は奇跡をし、そして福音を語り、人々を励まし、そして病んでいる人に手を触れ、そのようなイエス様だったのに、私はこれからこの死に向かわなければならない、3日の後に復活する、そういうようなことを言い出してですね、不安で不安で仕方がない、そのような人たちにイエス様は助け主が来て、いつもあなた方といますよ、また今のように不安になることもあるかもしれない、でも私の今語っているこの言葉を思い出しなさい、いつも助け主が一緒にいますよ、そういうふうに伝えてくださったんです。そして同じヨハネの14章の、少し後ですね、26節とか7節を見ますと、この助け主と言われた 方がですね、それが聖霊のことだということがわかります。25節から読みますと、私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、助け主でしたね、弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくれる。こういうふうにイエス様は続けられたんです。この助け主は聖霊なる神様であり、そしてここぞという時に、この助け主はここぞという時に神様の言葉を思い出させてくださいますよ。そういうふうにイエス様は弟子たちに語ったのでした。さあ、ここに思い出させてくださる、この思い出すという言葉はとっても力のある言葉です。私たち思い出すというとですね、なんとなく3日前のことを思い出したとかですね、昨日何食べたっけな、あれ食べたと思い出した、そんなイメージかもしれません。記憶がよみがえる、そういうようなね、イメージというか、そういう意味にも使われますし、普通はそう使うでしょう。でもこの思い出すという言葉はとても力を持った言葉だと思います。その今あるその場所で私たちを支え、皆さんを支え、そして進ませてくださる力として、あるいはその状況を大丈夫、この状況が最善のものに変えられるための土台なんだという、本当にこの神様のですね、計画を信じ受け入れる、そういう力として、エフェソの信徒への手紙の1章19節によるならば、信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力、キリストを死者の中から復活させた力として、 この思い出した言葉が実現化するというそういう約束なんですね。だからこそ今読んだ思い出させてくださるという後に、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。うんぬんというふうに続けておられるんです。平和をもたらすそういうものとして神様の言葉を思い出させてくださる。だからそこには力のある言葉として神様の言葉を思い出させてくださる。だから平安だとこう言ってるんです。まあ、何度かこのことを話したかもしれませんけれども、私は何度かこの伝道の現場を変えるという経験をいたしました。茨城県に始まり、そしてまた東北の方に変わり、横浜あるいは立川に少し、今多摩市にいるわけですね。その場所が変わるという時にはやっぱりものすごくこう迷うものですよね。本当にこの場所から去っていいのかなと、本当に次のこの場所は神様が示しておられる場所なのかな、まあそうだとしてもやっぱり不安だよな、誰も知ってる人いないし、どんな人に出会うか分かんないし、なんていうふうにいろいろね考えたりするものです。ですけれども、もういつも同じ言葉、ヨシュア記の3章にありますけれども、イスラエルの人々が約束の地であるあのカナンの地に入るとき、ヨルダン川の水に、とうとうと流れていたんですけれども、祭司が足を踏み入れたらその道を開けたっていう、その場面をですね、その御言葉をいつもこうね思い出すんです。その思い出すは先ほど言ったように、ああ聖書のあの辺にああいう言葉があったなというふうに、ぼーっとというか、こうそういう意味で思い出すということではなく、力ある言葉として思い出されるんですね。今神様が語られた言葉だと思い出されるのです。そうなると勇気100倍ですよね。私はよく知らない場所だけれども、茨城行く時もそうでした。私は東京から出たことありませんでしたから、ずっとこの品川区で育ってですね、そして、進学校行くために初めてアメリカ行きましたけれども、そこで伝道するというつもりはあまりなかったですからね。それ日本に帰ってきて、どこが地元っていうんだったらね、一番よく分かります、知ってますから。でも茨城県行ったことがない、天気予報でしか見たことがない。でもこの言葉が本当に力ある言葉として与えられて、勇気100倍、迷うことなく現場へ行きました。場所が変わるときいつもそうでした。主は私たちの助け主なんですね。行く手を開いたり導くだけではなくて、困った時の助け主でもあり、気が弱くなっている時の助け主であり、病気の中での助け主であり、おそらくこれから私はどんどんそのことを感じるのかもしれません。年老いていく、もうちょっと露骨に言えば天国行く時も迫ってくる、そういう中での助け主でもある。だから私たちは、私の助け主は誰でしょう、主が私の助け主ですと宣言することができる、またその言葉をかけていくべきだということです。2番目の言葉がけは、私は恐れないとありました。私は恐れない。でも世の中には恐れさせるようなものがもうバラバラ散らばってますよね。身の回りにも貧困ということもあるでしょうし、あるいは本当に貧困というレベルまでいかないにしても、急にこうお金がざーっと出ていってしまうっていう時があったりしますよね。予想以上にお金が出ていく、あるいは病の時がある、ね、人間関係がどうもうまくいかない、仕事がうまくいかない、いや仕事が見つからない、この恐れさせるようなことがたくさんあります。でもこの聖書の箇所ですね、はばからずに次のように言うことができる。私は恐れない。 随分大胆な人だなと思いますよね。今申しましたように、私たちの周りにはもうテレビをつけてもその通り、私のもっと身近な周りを見渡してもその通り、恐れるようなことがもういっぱい転がっている。でもそんな時に、いや私は恐れない、普通だったらなんか滑稽ですよね、なんでそんな空元気出してんのっていうような言葉にも聞こえてしまうような、そういう言葉です。でも私たちはそのように宣言することができるんです。まさにはばからずに言うことができるんです。なぜでしょうか。すでに私たちはその理由を聞きました。主があなたの助け主だからです。主が私の助け主なんだというこの事実は恐れを取り除く事実なんですね。でもここに戦いがあります。恐れるのか恐れないのか、緊張があります。だから聖書を読みますと、もう何度も何度も恐れるな、大しくあれ、恐れるな、大丈夫だ、そういう言葉が繰り返し繰り返し出てきますよ。あ、そうか、この聖書が書かれていた時代、この旧約聖書の時代もそうだし、イエス様の時代もそうだし、イエス様の隣にいるその人たちの心の中ですらそうだし、そしてイエス・キリストが十字架にかかられた、それから、まあ、2000年ぐらい経つわけですけれども、その間にも私たち人間というものはいつも恐れを感じているものなんだと。でも、いや、だからこそ聖書は、神様は恐れるな、大丈夫だ、大しくあれと繰り返されているんだ。そしてそうそう、この言葉は空元気の言葉ではない、神の言葉だから根拠のある言葉なんだということを思い出します。出エジプト記の14章13節、そこにはこんな言葉があります。開かれる方は旧約聖書の116ページですね。モーセがこのエジプトを出てきたばっかりの人たち、もう命からがらと言いましょうかね、そういう状態で、自分たちが奴隷とされていた国であるエジプトを出てきた、その時にモーセの言葉なんですが、恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさいと、こう書かれています。どういう状況でこれが書かれたんだろうか。前には渡ることのできない、泳ぎ切ることもできないようなこの 海が、水がある。後ろには当時の世界最強の国の最強の軍隊であるエジプト軍が迫ってきている。何のために？私たちを捕まえるために。絶体絶命の状況ですね。山があればどっか隠れることができるかもしれないけれども、そんなものはない。もうずっと遥か向こうまで見通せる。いや、向こうも何も、もう後ろは海なわけですから、絶対絶命です。モーセはそこで恐れるなって言ったんです。全くこの状況にふさわしくない言葉ですよね。滑稽な言葉ですよね。あなた現実見てるんですか。海がありますよ。エジプト軍はもう数十分来たらしたらでしょうか、私たちに追いついてきますよ。それを見て、そういう中で恐れてはならない、落ち着けって言うんですよ。落ち着けってね、落ち着いてなんかいられますか、そういう状況で。でもモーセはこの言葉を語りました。なぜだろう。今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、こういうふうに言っています。逆に言うと、こういう状況でこそ恐れるななんてよく言うよねっていうような滑稽な言葉になってしまいそうな、ふさわしくない言葉であるような状況の中でこそ、神様は私は助け主なんだよっていうことを、助けてなんだよっていうことを私たちに知らせる。私たちはこういう状況の中で初めて、ああ本当に主は助け主なんだと。いわゆる聖書暗記の世界でね、何章何節、主は私の助け主、うんぬんかんぬんというそういう世界ではなく、いやこれは本当だという、そういう世界がですね、広がる。 それはこういうような状況の中でこその出来事なんだということです。ヨシア記の1章9節を見ますと、指導者であるヨシアに神様は、私は強く大きくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、おののいてはならない、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいるとおっしゃいました。命じていたではないかっていうんですからね、うろたえちゃいけないっていうんですから、うろたえてたんですね。ヨシアはおののいてはならないって言われてんだから、おののいていたんですね。でもそれはそうでしょう。もういよいよこのカナンの地に入るんだけども、私たちをここまでもう40年も導いてきてくれた偉大な指導者モーセがもう今いない。そして前を見るとですね、この川の向こうにエリコという、もう本当にですね、この立派な城壁を持った町がある。そしてその城壁の上からはこの番兵のような人が見下ろしていたかもしれない。もしかしたらですね、この声が届いたかどうかは知れませんけれども、私たちにもう明らかにこうですね、警戒しているのがよく見える。私たちはどうかといえばそんな鳥ではありません。私たちは奴隷でしたから、そんな武器なんかありません。それはうろたえますね、おののきますね。でも強く大きくありなさい、こういうふうに言ったんです。神様はいわば滑稽な言葉を語られました。でもそれは滑稽に聞こえるかもしれないけれども、滑稽ではない真理の言葉だった。なぜならば、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいるから、そういうふうに神様は自らおっしゃってくださったんです。新約聖書ヨハネの福音書の16章33節にもこんな言葉があります。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。まあ間違いなく苦難があるっていうんですね。いや、クリスチャーになったからね、もう、神社行かなくてもいいや、商売繁盛とかお祈りしなくてもいいや、そういうものはないでしょう。ノートはないわけです。間違いなく苦難はあるけれども、でも勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているし、そして助け主があなたにはいるではないか、そのように言っています。そしてこれは根拠のある真理の言葉です。だから私たちははばかることなく言うことができるのです。私は恐れない、恐れていても言うことができるんです。恐れる必要はない。3番目の言葉は、人は私に何ができるだろうっていう言葉でした。これもまあ周りのいろいろな出来事というか、人間との関わりの中でのことなんでしょうか。出来事に関する言葉ですよね。茨城県で牧師をしていた時に、まあ、近くに、まあ、筑波市がすぐ隣でしたので、いろいろな研究所があります。沖縄県から派遣されていた農業技師の方、比嘉さんという方でしたけれども、沖縄のバプテスト教会の会員なんですね。で、近くにバプテストの教会あるのかなということで探してくださったみたいで、2年ぐらいかな、あの教会に来てくださっていた方がいらっしゃいます。読谷村って言うんですかだったと思いますね。そういうような名前の村の出身で、なんかキノコの研究している方でしたね。それでその方がある時こんな話をしてくれました。私たちの教会は小さな教会なんですけれども、そして小さな街道しか持ってなかったんですけれども、それはもう古くなっちゃってね、なんとか新しい教会堂が欲しいということで、本当に祈りに祈って、みんな捧げに捧げて、そしてようやくね、この建物を建てることができたんです。そして新しい礼拝、あの建物で礼拝を始めたんです。本当に嬉しかった。ところがですね、あるトラブルが起こりました。実は何かのミスだったんですね。あの建築許可を、まあ、もちろん降りてですね、その通りに作っていたんですけれども、ほんの1センチぐらいどっかこうはみ出ているというところがあったそうです。 そのことに、まあ、役所は気づいたのかどうなのかよくちょっと覚えていませんけれども、彼の話を覚えていませんけれども、何かでそのことを見つけた人がいたそうです。この建物は建築基準に、合っていないということを声高にね言い出した。まあこのキリスト教が嫌いな人たちだったんですね。それでもう明らかに教会を困らせるっていう、それだけの目的でですね、あのこの建物は壊さなきゃいけない、この建物は違法の建築だ、もうねそういうふうに、まあ、大きな声で語り出したそうです。いやなんとかならないんだろうか、まあ、役所はねでもね、一応もう許可してくれたんだけれども、でもなんていうんですか、まあ、違反だって言われちゃったら役所も動かざるを得なくなるかもしれない、困ったなということで、みんなもう必死になって祈ったそうです。そうしましたら、まあ、2人の人が特にこう抗議をしていたらしいんですけれども、その反対者の1人の方は、まあ、会社を経営していたらしいですけれども、何か知らないけれども急に会社がうまくいかなくなってしまって、どこかに引っ越してしまったと。もう一人の人は病気になって、そういう活動をすることができなくなってしまった。まあ本当にね助けられたっていう経験をしたそうですよ。比嘉さんは、いや神様は弱い者いじめをする人をお許しにならないんですよというふうに言っていました。人は私に何ができるだろう、神様に信頼し、また神様の御心に沿って歩むならば、困難な問題は実は、困難は問題ではないですね。困難に見えるかもしれませんけれどもね。そして困難なんでしょう。私の手には余るんでしょう。でもその問題は、私たちが扱うべきものではなく、神様が扱ってくださるものだから大丈夫だということなんでしょうか。比嘉さんはそのことをおっしゃりたかったんだと思います。確かにこの言われてしまえば1センチ出ていたのかもしれない。そして力ある人たちがこの建物はというふうに言っている困った問題だけれども、私たちは何もできないけれども、神様がそのことを扱ってくださった。だから私に何ができるだろうということができるんだ、そういうことだったと思います。そしてそのようなことを通してですね、私たちには手がもうつけられない、でも神様がそこに介入してくださって、そのような出来事を通して神様はご自分の栄光を表すんです。ですから弱気であり否定的であり、まあそういう気持ちになることはもちろんありますし、それ自身まあ誰にでも起こることでありますけれども、そこにどっぷり使ってしまうっていうのはある意味で罪なことです。なぜならば神様がご自身を表すその場を奪うことになるからです。でも私たちは神様から目を離すとならば必ずそうなってしまいます。ですから神様から目を離すことなく、神様の御言葉から離れることなく、すなわち教会の中で一人でぽつりと信仰生活をするのではなくて、教会に連なって、そして共有できることは、個人的なことでも共有できることは共有し、そして祈り合い、そしてこの言葉を持って励まし合い、そのようにして私たちはこの3つの言葉がけを自分にしていくことができるということではないでしょうか。そういう気分にならない、そういうふうに感じない、まあそんなことはいくらでもあるでしょうね。でもこれはあなたの気分のことを言っている言葉ではなく、宣言するべき言葉を言っているんです。主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろう。この言葉を私たちはこの1年語り続け、聞き続けていきたいなというふうに思います。時が良くても悪くてもこの言葉を宣言し続けましょう。真理の言葉ですから、時が良くても悪くても真理です。そして真理の言葉ですから、私たちの気分を超えて真理は明らかに見えるものとして実現していきます。そのことを信じて語り続けたいと思います。 一言お祈りをさせていただきます。